デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
都会の喧騒を抜けて細い路地を一本入れば、少し古びたスナックが一軒、僕のご主人かなちゃんのお店、その名もスナックかな。隠れ家みたいな雰囲気に引き寄せられて、いろんなお客様がやってくるにゃ。今日のお客様はミュージシャンで俳優の徳田雄一郎さんだにゃ。
いらっしゃいませ。
あ、どうも、
どうもお久しぶりです。
久しぶりです。席空いてますか？
あ、空いてますよ。ガラッガラなんで好きなところにおかけください。なんかお久しぶりですよね。
そうだね。
ちょっとお名前とご職業を聞いてもいいですか？
はい、徳田雄一郎と申します。職業はミュージシャンで、はい、メインはサックス、アルトサックスがメインで、あとね、珍しいソプラニーのサックスというのも吹きます。で、まあちょこっとボーカルもやってて、まあ、作曲して、はい、まあ、何個かテレビとか映画とかの音楽作ったりとかしてて、はい、今はちょっと俳優にも挑戦中です。自由人です。
こんなすごい人が来てくださった。
いやいやいやいや。
あの、うちはスナックでして、
はい、
お飲み物を出したいんですけれど、
はいはい、
今日ちょっと可愛い飲み物なんですけど大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、じゃあちょっと作りますので、
はい、
あのサックスの種類が結構あるの私知らなくて、
うん、
それを聞いてもいいですか？
あ、いいですよ。
アルトサックスともう一個何でしたっけ？
ソプラニーのサックス。うん、サックスの種類は基本的には、4種類。ソプラノサックス、アルトサックス、テナーサックス、バリトンサックス。でこれがソプラノからこうどんどんどんどん大きくなってくる。バリトンぐらいになってくると、はい、まあ、1メーター20ぐらいはあるかな。
楽器の大きさ。そんなあるんですか？
うん、でそれがその4つがメインで、で僕がさっき言ったソプラニンサックスっていうのはそのソプラノサックスよりもさらに小さい。割と珍しい楽器なんだけど、とても音が良くて、
はい、
ただね、そのピアノでいう真ん中のド、
うんうん、
まあ、割と重要な真ん中のドの音が出ない、
はい、
その音域が狭い高い方だから。
あ、ごめんなさい、入っちゃって、うん、なんかちっちゃいと高いイメージが。
そうそうそうそう、うん、ちっちゃくなればなるほど高くなるんだけど、高すぎちゃって、
はい、
その需要がないの、使い、使いづらいというか。
高いと使いづらいんですか？
低い音も欲しいじゃない。
あ、確かに
で、ソプラノぐらいがまあちょうどいいのね。その低いのも出るし高いのも出るみたいな、
うんうん、
そのもう一個上のソプラニーノ行くと、高いのは綺麗なんだけど、うん、低いのが出ないから。
あー、一人じゃ使いにくい。
あのね、その例えばその楽譜とかあるじゃない、いろんな曲とか、はい、うんうん、その大事な真ん中のドって結構出てくる、
うんうん
うん、それがもう音が出ないのね
だから使いづらいみたいな。
使いづらいの、ね、うん、だけどね、僕は好きで、
うんうんうん、
たまたま自分が作った曲が、
はい、
高かったのね、音域が、
はい、
でそれだとソプラノだともう出ないの、逆に高い方が。でそれでどうしてもこの曲を吹きたいっていうがために70万出して、その方、う
んうん、はい、そんなするんですか
これでも安い方なんだよ、
う
ん、すごいいい楽器なんだけど、
はい、
ソプラニーノって需要がないから大体100万超えるのね、うんうん、
そっか、いっぱい作ってもあんまり
売れない
から
受注生産みたいなのが多かったです
。お待たせしました。ちょっと
じゃあ乾杯ですか？
はい、ぜひ乾杯。私はお酒の名前を読むのでぜひ飲んでください。
いただきます。
本日限定のほろ酔いクリームソーダサワー、メロンですね。可愛い味ですか？
美味しい。
うん、
お酒が入ってきました。
これはジュースですね
これ何パーセント？
これ 3% です。
ちょうどいいですよ。
3% だったらもうジュースですよね。
サンパは、まあ、まず選ばないね自分
で。ですよね。結構飲まれるんですか？
飲む毎日飲む。
あ、毎日飲むんです。私徳さんとあのそれこそ声優のワークショップで知り合ったと思うんですけど、うん、はい、全然知らなくて、うん、こんなにすごい人だったんだっていうのを、
ええ、全然
今知りました。
逆で ね、まあ自分で言うのもなんだけど、結構変わった活動ばっかしてるから、はい、あんまりこうなんつうかな、自分のやりたいことしかなんかもうずっとやってこなかったから、なんだろうな、やっぱあんま変わったことやってるとね、こう人に声かけられないんだよね。わかるから、独自路線行っちゃうとさ、こう、あの人結構こんなことやってくれないだろうとか、なんか思われがちになっちゃう。
まあでも喋るとなんか気さくな優しいお兄ちゃんっていう感じがします。でもオーラが違いますもんね。
いや、そんなことない。
喋りかけづらいなみたいな。
いや、
まあ、でも一個根に持ってるのが、徳さんのバースデーライブに私だけ呼ばれてないっていう、はい、
それは俺が告知した時にいなかったもんからね。
そう、なんかみんなにあのかなちゃん徳さんのライブ行くって言われて、え、何それ知らないですみたいな。
行くって言ってくれたら用意した
もん。行きとこっと。来年はぜひ。
はい、来年ね、やれたらいいなって今、う
ん、結構ライブ活動メインでされてるんですか？
うん、もちろんミュージシャンだから、はい、そうなんだけど、うん、まあ、今年でそのこの前のコンサートが3月にやったやつが20周年、はい、プロになって20周年コンサートだったんですけども、はい、なんていうかな、まあ若い頃っていうと変だけど、はい、ライブをたくさんやってたんで、こんなさ、うん、ジャズクラブって、まあ、大なり小なりあるわけ、
はい、
大きいところでやるのは大変だけど、うん、小さいところでもやるのもそれなりの苦労はもちろんあるんだけど、うん、まあなんつうかな、結構小さいライブハウスを毎日のようにやって、はい、演奏して活動していくっていうスタイルもジャズの中でもちろん大事で、そういうのもあるんだけど、うん、僕もそうだったんだけど、うん、ちょっとその回数よりもこのなんか質を、興行としての質を上げていきたいなっていうのをどこからか思い始めて、はい、うん、でそれで今はまあ、年に4回、まあ、自分の中で目標で去年から始めたんだけど、うん、
はい、
年に4回ホールコンサートをやる、秋春、うん、春夏秋冬でそこで大きな興行をやってって、うん、
はい、
でそのまあちょっと言い方があれだけど、うん、少し小さめのクラブでやるのを減らしてって、はい、その間の時間を、まあ、今やってるその俳優に挑戦するとか、はい、いろいろ他の方法を挑戦していこうかなと思って、
自分のやりたいものにヒュッと
どんどん独自路線に入っちゃって、だからどんどんこう人に声かけられてなんかいいんだか悪いんだかみたいな。
でもなんか逆にね、ジャンルの違うお知り合いが増えて声かけられやすくなるんじゃないですか。
う
ん、
もうありがたいことですよ。だから、うん、このね、声優のワークショップ、うん、かなちゃんだったところとか、はい、うん、もう普通に今まで通りやってたら絶対知り合わない人たちだし、
うん、
みんないい人たちだし、はい、やっぱ交流深まるしね、そういう人たちにもさ、だから僕がやってきたジャズを聞いてもらえるわけじゃない、
うん
うん、でその出会いがなかったら絶対ないことだし、
そうですよね、
うん、もう本当ジャズ好きな人、または僕のことを応援してくれてる人にしかやっぱり届けることができないんで、今までの活動スタイルだと、
うんうん、確かにな
んでそういう意味もある、うん、数を減らして質を上げるっていう、その空いた時間で、はい、そういう違うコミュニティに行ってみたりとか、
まあ、人脈も増えてきますしね。
そうですね、うんうんうん、学びもたくさんあるし、そうだから音楽に生きるんですよ、うん、
なるほど、表現力とかも、
表現もそうだし、はい、結局息の話だから、うん、僕なんてサックス吹くし歌うから、は
い、
全部つながってきて、
はい、
いいことだらけです。
でもそれこそサックスだから肺活量とかも、
うん、
大事ですよね。
俺上手くなったもん、声優ワークショップ行ってから、サックス。
そうなんですか。逆にサックスをやってたから、その声優の発声がなんか最初からいいみたいな。
いやそんなことない。初めて行った時は、はい、みんな、うん、すごいなと思った、うん、 全然
私初めて徳さんお会いした時、うん、あの吹き替えの、はい、レッスンをしてて、うんうん、あのすごい可愛いなって思ったのがあのイエスをはいっていうのをそのままイエスって言ってるましたよね耳で聞いてるからそのまま
一応だから僕アメリカ留学してたから、
はい、あ、そっか、
なんかの発音を、はい、本当日本人的に言えないのにな
んかちょっと
流暢すぎるあれは面白かったね全然こっちは気にしてなかったね。あ、そりゃそうだと思ってい
やなんか初めてね徳さんそこでお会いした時だったんですけど、うん、なんか怖い感じの人かなって思ってたらめっちゃキュートって思って
金髪だった
はいそう忘れられないですあれ。
あ、思い出した。1回目か2回目の時だったから、うんう
ん、あれ恥ずかしかったですか。
いや、恥ずかしかったっていうかね、まあでも逆に和んだかな。
あー、そっか、
緊張してたから
うん
やっぱりね、うん、それなりにさ、なんかいい年齢だしみんな若いしさ、うん、そこにさ、なんかこうなんか急になんか入り込んだ。
でも、わかんないです、馴染んでますよ
気持ちは若いつもりですから
大事です、
はい、それはね、うん、あるんだけど。
でもなんかそれこそね、大きいところでコンサートとかされてるけど、うん、緊張はやっぱするんですか。
あのね、それがまたね、うん、ちょっとまた気づきがあったんですよ、
はい、
だからそのまあ今その俳優のお勉強してるじゃない、うんうん、
はい、
そうするとなんか結構トーク力とかも大事だみたいなのがあって、うんうん、そういうなんかフリートークの、はい、まあ、授業っていうか、まあ、課題があったりとか、
へ
ー、そういう時もあったのね、うん、それがね、あのそれで今回初めてその会場時間から開演30分ぐらいある、はい、まあ1時間、うんうん、1時間だったり30分だったりあるんだけど、そのうちの30分をちょっと前説でトークコーナーしてみたの、
おー、はい、うん、
そしたらなんかね、場が和んで、
うんうん、
普通なんかこうどんちょうっていって黒い幕がこう、
はい、
あのステージ上にあって、それがふわー開いていってって急に音楽ドーンなんだけど、
はい、
そうするとちょっと緊張感があるの。
うん、
お客さんにもこっちにも、
はい、
だけどそのフリートークをやったことで、うん、なんかちょっとすごい和んで、
はい、
そのままこう緊張せずに入っていったから、
なんかそういうのあると確かにお客さんとのなんか、うん、あの自分を受け入れてもらえたっていう安心感があって舞台立てるっていうのもありますよね。そう
そ
う、
お互いにね、
うんうん、
で僕もお客さんにちょっとこう、うん、まあ、絡むっていうのが変な感じで、少しこうトークをお客さんとしてみたりとかするとね、うん、
入りやすくなりますしね、
うん、そのトークコーナー聞いてなくて、はい、直前で来た人でもなんかこう場が和んでて、それ多分伝わると思うんだよね。
もう結構舞台何個か出演されてるんですか、
その俳優のやつ。
はい、
あ、わー、いやあの今度初めてで、
はい、
で声優は1回だけお仕事もらってやった。
おめでとうございます。
全力うさぎってやつ、
はい、
結構有名なんだよね。
おうおうおう、うん、うんうんうんうん、
なんかそれはね、やったよ。
え、もう放送されました。
されました。
あ、私まだ見てないです、徳さんの
勇姿を。YouTube で見れ、YouTube
で。ちょっと見ます。
全力うさぎで YouTube で、第1話のね、
うん、
もうほ
ん
とちょっと短いんだけど、
はい、
ラーメン屋店長で。
あー、いらっしゃいって。
そうそうそう。本当はね、もう一個ね、大きな役があったんだけど、
はい、
ちょっと僕がね、経験不足とか初めてだったから。
うんうん、
まあで、いろいろあったのよ、まあ、その前にもいろいろあったんだけど、はい、それで僕もなんかね、徳田もちょっと、うん、できるかみたいにちょっと、
あ、ちょっとプレッシャーというか、
あの、まあ、事務所の方にね、
はい、
ちょっと徳田も危ういなっていう感じで、で僕も再オーディションすることになっちゃって、はい、それで俺失敗した、でもね、すごいいい経験になった、うん、本当ね、うんうん、専門用語がね、なんかこう、もう理解できないレベルだったから、全然だからそもそも力不足で、でもそれがね、まあ、
うんうん、
その、まあ、先輩の俳優さんがやってるのを見て、
はい、
ああ、なるほど、こういうことだったんだとか、うん、そういうのを知れたから、
確かに
ラーメン屋店長やれただけでも十分です僕は
いやでもすごいですよ、うん、でもね、専門用語はね、どうしようもない、覚えるしかないみたいな、
なんかね、聞きたいんだけど、
はい、そんな空気じゃないみたいな、
逆に何でお前知らないんだって絶対言われるんじゃないかと思ってね、聞けないんだよね
確かに、いや、あれは、うん、
あ、これで、
うん、
今度舞台に立ちます、
はい、
うん、 初めて。
何月に？
8月の11日から、
はい、
あ、間違えた、8月の7日水曜日から11日日曜日、
はい、
上野のストアハウスっていうところで、あの劇団うつり座第2回公演、はい、カラスよ俺たちは玉を込めるっていう、清水邦夫さんっていう有名な、まあ、昭和の時代の劇作家さんの作品で、
はい、
演出が、あ、僕があのお芝居を指導してもらってる、
うんうん、
篠本健一さんっていう方の演出でやります。でも、うん、稽古も始まってて、
あ、始まってるんですね。
そう、僕もなんか青年役で、
青年役で
割と重要な役どころいただいて、
おお、はい、楽しみですね。
過激なんで、
過激の、でもタイトルがちょっとあのシリアスっぽいかなって思ったんですけど、
あの、うん、この学生闘争とか、
うんうんうん、
連合赤軍とか学生運動の時のメッセージがすごくたくさん込められてて、でそれをこの令和の時代でいかに、うん、あの、まあ、作り上げていく、まあ、その時代に合わせた、あとこのメッセージ性をこうどうやってすり合わせていくかっていうのがとても重要みたいで、うん、なんかそれをね、これからその8月に向けて作り込んでいくみたいです、
はい、楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます、
はい、こちらはぜひお誘いいただければいいな、はい、え、あのサックスの方も春夏秋冬大きいのされてるっていうことは、はい、また次夏にあるんですか？
夏にあります。8月の、うん、16日金曜日に、
はい、
千葉市美浜文化ホールっていう京王線沿いの、
はい、
まあ、東京から快速で30分ぐらいかな、ケミガワ浜っていう駅で降りてすぐなんですけど、
うんうんうん、え、でも舞台とサックスちょっとキンキンじゃないですか？
かなりキンキンです、
ね、えハードスケジュールですね。
ハードスケジュールなんですよいや本当に、あの、いや本当大変なのこれマジで。
これからもう詰め込み詰め込み。
そうなのよ、
はい、
あとやっぱりね、こう日々の暮らしの問題もあるから、
はい、
ね、結構結構時間取られるじゃない？
そうですね。
だからどうやって、
うんうん、
こう切り詰めて
スケジュール管理をご自分で、
仕事もちゃんとやらないといけないし、はい、うん、まあ、僕は音楽教えたりもするから、
はい、
まあ、生徒さんの、ね、もちろんちゃんと教えなきゃいけないんで、そのスケジュール管理とかもなかなかね、うん、これからどうなっていくかっていう、まあなんとかやります
なんとか応援してます
ありがとうございます
あの一個だけ全然前の話飛んで質問してもいいですか？
はいはい、
あのジャズ結構好きで、ジャズ作品とかもアニメとか映画とかの作品とかも見たりするんですけど、はいはい、あのブルージャズ、
ああブルージャイアント、
ブルージャイアントちょっとタイトル間違えちゃったすごい好きで見てたんですけど、
はいはい、
あのサックスは普通のサックスなんですか？
あれはテナーサックス、僕のアルトサックスの1個大きいやつ、
うん、おー、そう、今隣にありますもんね。
そう、あのね、基本的にはなんていうのかな、
うん、
例えば、うん、アルトサックスとテナーサックスが並んでたら、
はい、
どっちかっていうとアルトの方がメロディーを取って、
う
ん、テナーサックスはハモっていくのね。まあもちろんその逆もあるんだけど、
う
ん
う
ん、まあ音がアルトの方が高いから、
あ、アルト、あ、そっか、アルト、
うんうんうん、そうそうそう
自己完結した今
だからジャズって、
はい、
まあ、一概に言えないんだけど、
うん、
まあ一つのね、ビバップっていうスタイルが確立 して、うん、それが割と現代のジャズの、
はい、
まあ、王道なんだけど、
うん、
それ作った人はアルトサックスプレイヤーのチャーリー・パーカーって人で、
はい、
うん、でそっからいろいろ派生していくんだ。その後にジョン・コルトレーンっていうテナープレイヤーの巨人が誕生した時で、はい、そこが結構ブルージャイアントにつながってる。
へ
え、そのコルトレーンスタイル、はい、ジョン・コルトレーンのスタイルっていうのがあのブルージャイアントの、うん、ダイ君だっけ、
はい、
が演奏してるようなスタイルにつながってる。
あ、そうなんですね、
そう、
面白い
そうなんジャズ、うんうん、僕のジャズはまたちょっと変わってるんだけど、
じゃあ流派が違うみたいな感じですか？
あのね、もう流派も何もないんだよねあまりにも広がりすぎてて、
あ、
ジャズってそもそもこう融合し、フュージョンミュージック、ジャズっていうそもそもが、もともとはあのアフリカからアメリカに奴隷として連れてこられた黒人たちが、
はい、
こう仕事をしながら歌を歌う、うんうんうん、それをワークソングって言って、はい、でそれが今度ちょっと進化してってブルースっていうスタイルになって、はい、あのアメリカの南部の方に行くと、はい、こうギターでブルース歌ったりする、うんはい、人たちがたくさんいるんだけど、そこに今度白人がそれを羨ましがるわけ、なんかかっこいいなって面白いなあの、うんうん、つってそこに白人も入ってくるわけ、
はい、
白人が入ってくると今度そのクラシックの音楽のアイデアがこうじゃそのブルースに入ってくるわけ、
はい、
でそこでクラシックとブルースがこう融合する、それが最初のジャズの誕生、
すごい、はい、
でそこからどんどんどんどん今度、うん、あのマイルス・デイビスっていうトランペッターがヒップホップとかをジャズに取り入れるとか、そういういろんなことをしてる。で僕は割とどっちかっていうと日本のロックスタイルとか、なんかそういうギターの日本のディストーションのサウンドとかこうちょっと取り入れたりとかして、
ジャズロックみたいな。
そうそう、最初だから僕があの1枚目のアルバム作った時はなんかあれはね、まあ本当ちっちゃいマガジンなんだけど、でもニューヨークのシティマガジンにロックとジャズの完璧な融合って、
めっちゃ大好きです。
まあもうあの、はい、僕の音楽も全部、ね、サブスクで聴けるんで、はい、名前で検索してくれる。
帰りに聴きますね、帰り道でルンルンで。え、でも今横にあるってことは、うん、これは聴きたいなっていうわがままを、はいはい、
もちろん
いいんですか。
はい、大丈夫ですよ。
じゃあちょっと何の曲を。
あ、ねサムデイマイプリンスウィルカムっていう、いつか王子様がっていう、はい、ディズニーの白雪姫の曲です、はい、
あっ、やってくださる、うん、
やります、
ありがとうございます、
はい、
はい。 素敵な演奏ありがとうございました。
ありがとうございました。
すっごい贅沢なことをしていただきましたね。目の前で。いえいえいえ、ちょっと 吹いてるところかっこよくて写真撮って後で送りますね。
わかりました。
SNS に、
はい、ぜひぜひ上げてください。
あのボタンとかも結構大きいんですね。
そうね、う
ん、押す。
あ、そうそう、うん、だ、
うんうん、
なんか結構ね女性とかだと、うん、小指の一番遠いところがやっぱ届きにくかったりする場合もあるかな。
なんか初めてこんな間近でサックスを見た気がします、
うんうん、
ありがとうございます。
いいですね、サックスいいですよね、はい、僕もかっこいいな、この楽器と思って始めた、
うん、
形が好きなの、まず。
そう、形かっこいい、
うん、ね、俺もそう思ったら高校生かっこいい
な。え、高校生の時買ったんですか？
高校から始めたん
で。え、それ自分でお小遣い貯めて。
あ、そうそう、まあローンで買ったから、まあうちの両親にバイトして毎月払うからっつって、はい、でもどっかからか払ってないよね。
そうなりますよね。
最初だけ結局お父さんごめんっつ
って、パパママありがとうってまあでもそういうのをねやらせてくれるご両親にも感謝ってなりますよね、
うん、そうね、うん、うちのおじさんがサックス吹いてて、
うん、
まあ、それの影響もあったりして、うん、まあ割と音楽に寛容な家族かな。
いいですね、うん、
はい、
私も最初サックスやりたいって言って、おばさんがトランペット持ってたんでこれで我慢してくださいって言われて、
うん、あ、そうなんだ、
トランペットやってました。
最初はサックスやりたかったの？
はい、やっぱ私もかっこいいっていうので。
面白いね
はい、
いろいろ
いい経験させていただいて、
はい、うん、トランペットもかっこいいし、
うん、でも金管楽器って言っていいんですか？サックスも
木管楽器、
管楽器なんだ、
うん、あのリード、
はい、
口元にあるやつがあれが木だから、
あそこで変わるんですか？
そうそうそう、
へえ、いいこと知った。
あれで木管なんですよ、
うん、頭良くなった気がしますそうなんだ、
そうそう、
知らなかった、
うん、まあ、トランペットとかはさ、あの、うん、唇で、
そうですね、
ブルブルってやつじゃん、
はい、ね、
それがその代わりがあの木製のリードになってくるんで、
知らなかった。
いっぱい種類もあるし、厚さとかも、うんうん、あれで
音
が全然違う、
うんうん、いいな、
うんうんうん、
ちょっとやりたくなってきちゃった、
はい、
久々に
あ、じゃあ習いに行きますか？
あ、先生されてるんですか？はいはい、あ、じゃあちょっと徳先生で、
はい、じゃあお願いします。あと入会金と月謝を、
あ、はい、あ、じゃあ、 あの契約書を書かせていただいてよろしくお願いします
サックスかっこよかったにゃ。かなちゃんがサックス吹けるようになったら毎日聞かせてくれるのかにゃ。今日のかなちゃんとお客様のお話はインターネットでバックナンバーを配信してるにゃ。 W を2回 WW ラジオで検索してにゃ。かなちゃんへの応援、今日の話の感想を送ってくれた人には抽選で Amazon ギフト券1500円分をプレゼント。スナックかなは X もやってるにゃ。ハッシュタグスナックかな営業中で検索してにゃ。かなはアルファベットだにゃ。次回のスナックかなは5月14日22時30分開店。今日のエンディング曲はお客様徳田雄一郎さんのオリジナル楽曲でイニシャルインパルスだにゃ。スナックかな、この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りしてにゃ。